クリスマスの到来を待ち望んでいる今の私たちには、一体何が期待できるのでしょうか。それは今日の新約聖書の箇所に記されています。ヨハネによる福音書第一章一節において、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとあります。今日から始まるクリスマスの前のシーズンであるアドベントにおいては、言葉が肉となり、その言葉が私たちの世界に現れるのを待ち望んでいると言えます。この言葉は、初めからあり、神と共にあり、また神でもあったと、ヨハネは語ってくれます。この言葉には命がありました。その命によって私たちは永遠に生きることができるようになります。また、この言葉は光でもあります。光がなければ私たちは生活を送ることができません。私たちは何も見えないときに恐怖感を覚えることがあります。しかし、クリスマスに到来する言葉は、暗闇に負けない光です。ヨハネによる福音書第一章の五節において、言葉から出る光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかったとあります。他の聖書の翻訳で、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとなっています。要するに、私たちは自らの力で輝こうとしても、いずれ闇に負けてしまうのですが、神である言葉が世に来られるとき、その真の光に闇は勝てず、また、なぜ勝てないのかも理解できないということなのです。これは分かりにくい表現であるかもしれませんが、闇を一つの、実在物や存在物として考え、その暗闇である存在物の目的が光をもみ消すことであると、信じるならば、神様からの言葉の光をもみ消すことが闇の目的になるでしょう。しかし、最終的に闇には神の光を滅ぼすことができなかったために、存在物である闇にはそれが理解できなかったと考えられます。さて、私の母国アメリカにおいては、コロナウイルスのため、2020年の冬は、ダークウィンター、つまり暗い冬になると、多くの医者や、科学者は言っています。現在、アメリカの1日の感染者数は20万人以上になっています。冬に入ると、コロナウイルスとともに、インフルエンザも流行り始めるので、アメリカでは人々はかなり緊張した毎日を送っていることでしょう。残念ながら同様に日本において2020年は暗い年となってしまいました。オリンピックを開催するために多くの人がさまざまな形で準備に関わり、1964年のオリンピックのように日本が再び世界で輝くことを願い、全力を尽くして努力を重ねてきた人たちが大勢いましたが、その思いは叶わず、2020年の夏におけるオリンピックの開催は取り消しとなってしまいました。 また来年2021年にオリンピックを開催することができたとしても、かなり縮小した形で行われなければならないゆえに、充実したオリンピックを実現するために、一縷の望みをかけ続けることになるでしょう。また、多くの大学では遠隔授業のみが行われ、社会ではテレワークが増えたため、私たちには人との交わりが少なくなってしまいました。教会においても同様で、礼拝を捧げることはできますが、生産やその他のイベントを注視しなければなりません。一体いつになったら普通の生活に戻れるのかが、2020年のアドベントを迎えた今、大きな課題となっていると言えるでしょう。今日の新約聖書の箇所は、暗闇にいる人間を対象にして記されています。ヨハネによる福音書においては、光と闇は強く対比され、このテーマはヨハネによる福音書の始めから終わりまで使われています。例えばヨハネによる福音書の12章においては、次のように書かれています。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつからないように、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかがわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさいと。物理的に私たちには光の大切さがわかります。停電時に窓のない部屋に居合わせるならば、一瞬どうすればいいのかわからなくなってしまうでしょう。しばらくしても電気が戻らなければ、その部屋を出なければなりませんが、注意しないと何かにぶつかるか転んでしまうので、ゆっくりと動き始め、壁や机を手で確認しながら出口を探すことになるでしょう。イエス様の言葉を借りるならば、そのような暗い部屋にいることは、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかがわからない状況のようだと言えるでしょう。物理的世界はもちろん、霊的、魂的な世界も同様です。私たちの心は暗くなると、自分が一体どこにいて、どこへ行くべきなのかがわからない状態のようだと言えるでしょう。私たちが見えるためには、光はなくてはならないものです。そして光があるゆえに、さまざまな色が認識できます。秋の季節には、秋晴れの空をバックにして紅葉を見ると、光の大切さがよくわかります。また日々の生活では本を読む際に光が必要となります。真っ暗な夜中でもみじに目を向けても何の感動も起きないでしょう。同時に真っ暗の部屋の中で本を手にして開けてみたとしても、読むことができず、本からのメッセージや知識を得ることができません。それでは、 霊的なことを考えるとき、私たちの心を暗くするものとは一体何なのでしょうか。それは罪です。罪のというのは、一つ一つの行いのことだけではなく、全体的な心の状況に関わるものです。要するに、罪自体は行いではなく心の意図であると言えます。悪意を持って悪い行いを、働く人もいますが、何の、悪い行いをしなくても罪を持つ人は多くいます。自らの心の意図が清くなければ、光の中を歩くことはなく、闇の中に歩いていることになります。ここに集まっている私たちの中には、悪意を伴うような行いをする方はおそらくいらっしゃらないでしょう。しかし、罪とは物理的な行いではなく精神的な要素なのです。例えば、私たちが自分のことを振り返って考えるとき、私たちの考えていることや思いは常に良いものであると言えるでしょうか。また、第三者に対する思いはいかがでしょうか。私たちは皆競争心を持つ人間です。ある程度の競争心は必要であり、生きるためにも大事な賜物の一つであると言えます。しかし、職場や学校における競争相手がうまくいく際に、それを心から喜べないという思いも時には生じてしまうのではないでしょうか。また、そのような自分を見つめて、自分に対して嫌悪感を、持ってしまうならば、もうそれは、暗闇にいる状態に近いと言えるかもしれません。私たちは常に光を求めているはずなのですが、残念ながら光への道からそれないで歩むのが難しいものなのです。なぜ歩みたい道に歩めず、歩みたくない道を通ってしまうのかが人間の大きな葛藤であるのではないかと思われます。使徒パウルにも、光に照らされた道を歩むことが困難でした。彼は私たちと同様な葛藤を持っていたと、ローマの信徒への手紙第7章に記されています。そのローマの7章の15節において、パウロは、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからですと言い、また19節では、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っているのだと告白するのです。一般的に、使徒パウロは最も熱心なキリスト者であると思われている人物でしょう。パウロは全力を尽くして伝道を行いましたし、新約聖書の3分の1ぐらいはパウロによって書かれていたので、彼は誰よりも尊敬されるべきキリスト者として認められているでしょう。しかし、そのようなパウロも暗闇から遠く離れてはいなかったのでした。パウロは他のキリスト者と同様に罪と戦 戦っていたことがローマの信徒への手紙第7章においてわかります。自らをなんと惨めな人間なのでしょうと書いたパオロは、どのように喜びを持ちながら福音を述べ伝えられたのでしょうか。その答えはパオロの律法に対する理解と神から与えられる無償の賜物にあったのです。これは律法を守ることだけでは光を見ることができないからです。律法に関してパオロは次のように書いています。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり罪に売り渡されていますと。私たちはできるだけ信心深い人生を送りたいと望むものなのではないでしょうか。私たちは皆、善を行いたく悪を行うことを避けたいのです。しかしそのように懸命に生きようとしても自らの欠点や短所また不十分さに、ぶつかり、自己嫌悪に陥ってしまうことも多々あるでしょう。しかしパオロは霊的なものと肉のものを識別することによって神の救いがわかるようになったのです。肉のものである私たちには光はありません。しかし私たちの霊は神様からの光を求めるならば光を照らすようになれるのです。パオロはそもそもファリサイ派の人でした。ファリサイ派の人たちはユダヤ教の、学派の一つであり、信心深く人生を送ろうとする人たちでした。彼らは律法を徹底的に知り、その律法を全体的に守ることが、信心深い宗教生活であると、考えていました。しかしご存知のように福音書に出てくるファリサイ派の人たちの中には愛情や同情を持つ者は少数のようです。なぜそうであったかと言いますと、彼らは自らの肉の力に頼ることによって正しい人生を送ろうとしていたのだからでした。彼らのそのような生き方は決して悪いことではありませんでした。他人と比較することによって自らを評価するようにしていたことが問題でした。表面には彼らは一般の人たちより律法を守っていたと言えるかもしれませんが、彼らはあまり喜びを持つことができなかったように考えられます。ファリサイ派の人々は他者を裁くことによって自らを評価しようとしていましたが、結果的に自分の欠点あるいは短所不十分さに、気づいたことは多々あったと考えられます。私たちの生き方も不十分であると言えますが、どのようにしたら暗闇から離れることができるのでしょうか。マタイによる福音書第22章37節から40節においてイエス様は次のようにおっしゃいます。よくご存知の、説教の聖書の箇所ですが、 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。人参を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。そうです。イエス・キリストが言われたように、最も重要な戒めは愛することなのです。愛することによって、すべての律法と預言者の教えに従うことになる、とイエス様はほのめかしておられます。私たちが闇から離れ、光への道を歩めるようになるためには、まず神と人を愛さなければなりません。使徒パウロはコリントの信徒への手紙第13章2節から3節に同様なことを記しました。たとえ預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。とパオロは言っています。要するに、愛とは神様から人間を照らす光であるのです。キリスト者には愛がなければ無に等しいとパオロは言います。先ほどの第一の、礼拝に、このものを皆さんに、見せましたけれども、これは小さい、模型ですが、魔鏡というものですね。魔鏡というものは、もちろん、魔術の魔で、マジックミラーみたいなものですね。つまり、特別な、鏡であるというようなことですね。その紙は忘れてしまったかな。ここ。そしてなぜそれを見せたかというと、隠れクリスチャンの時にみんな迫害を受けていた時にやはり公に礼拝ができなかったんですね。しかしご存知のようにカトリック系の人たちでしたのでイメージがすごく大事なんですね。私たちはこの十字架のイメージを見て礼拝をしてますけれども、彼らは隣の桜町病院のように像とかイメージがすごく大事ですね。だからそのイメージを写すためにこのような魔鏡を作りました。魔鏡というものは後でこれをテーブルの上に置いてきますけれども、説明がありますが、とにかくこの魔鏡に光が入るとイメージが壁に映るということになっていました。ですからこの太陽の光を受けて礼拝している場所にイメージがあったんです。そのイメージはイエス・キリストは十字架にかかっているイメージか、あるいはマリアの像とかありましたけれども、彼らにはその光がなかったらばこのイメージが見えなかったということですね。そんなに信心深い人たちだったので、これを作ることを考えました。だから政府の人たちがやってきてもそういう像でしたらね、像が家にあればそれは絶対に違反ですが、これが見えなかった、分からなかったので、このように後でどうぞご覧ください。イメージが壁に映って、そのように礼拝をミサを守っていましたね。だから光はすごく大切なものであることをちょっと考えていただきたいと思うんですね。 光がなければ私たちは何も見えない、本当に迷っている道を歩んでいる。まあ、今日からアドベント、つまり対抗節のシーズンに入りました。私たちのダークウィンター、暗い冬には希望が必要です。本当の意味で律法を守るためには愛が不可欠です。肉の人であったファリサイ派の人パオロは愛するキリスト者へと変えられました。それは彼の律法に対する悟りにあります。律法は霊的なものであるとパオロは記しました。律法を守るということは人間の本能的なものではありません。パオロが愛するようになった理由はローマの信徒への手紙第7章に記されています。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたしますとパオロは言っています。イエスキリストの御導きを信頼し、イエス様と共に歩むことによって初めて私たちは神と人を愛するキリスト者になれるのです。そしてこの対抗節に私たちはイエスである光を待ち望んでいるのです。これから暗くて寒い冬に向かいますが、私たちには希望があります。私たちが自力に頼らず神に感謝し、暗闇が理解できない光を信じることが大切であるとイエス様は言っておられます。光であるイエスキリストは私たちを救ってくださるために来られます。キリストの愛によって私たちは希望を持ち、また他人を愛するようになることができるのです。神に感謝し、来たる光を待ち望み、暗闇には理解できず、また勝つこともできない光を共に、信じよう ではありませんか。祈りましょう。天にいらっしゃいます神様、今日対抗節第一主日に共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。あなたは私たち一人一人を創造されました。またあなたは私たちを愛されるゆえに私たちにメシアを送り、罪の暗闇から救う計画をお立てになりました。感謝いたします。どうぞあなたからの光である愛を私たちが実感できますように、あなたの聖霊を送ってください。それによって私たちも互いに愛し合い、また世界の人々にその愛を照らすことができますように、私たちを祝福してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。